ER 何の略か分かりますか？調べるといろいろ出てくるんですけど、
You know what this stands for?
Early Retirement ER ですね、確かにね。 Event Registration Emergency Room European Russian なんか入っちゃうと思いますけどこれ全部abbreviation.com っていうところに見るとこういうのがわーっと出てくる、もっといっぱいあるんですけど出てきますね。 So this is a, like you go to abbreviation.com, this is less than like lot more. So this is all ER. もちろんね、有名なのはこれかな、エマージェンシールームね、救急病棟、緊急病棟、救急病棟ですね、が ER といえばパッと浮かぶんじゃないかな。 Of course the most common one is the emergency room, right? ER. でこの ER に行くと、もちろん ER に行くから結構、ね、ひどいから ER に行くわけですけれども、 Of course when you go to ER, your condition is pretty bad, right? ところがじゃあ受付順に見てもらえるかというと必ずしもそうじゃないんですよね。 But they don't really treat you in the order of like registration. 例えばこうすごいもう偏頭痛で頭が割れそうに痛いって言って言ってるんだけど、横から血だらけの人が運ばれてきたらそっちの人が先に優先でね見られてしまうわけですね。そしてこっちでずっと待たされるっていう、そういうことが起きますね。For example, if you have this awful migraine and you know your head is pounding and you're waiting and there comes this bloody person in, and they will treat them first, that guy first, because he's more critical. でなんとなく基本的に軽症の人よりも重症の人が先になるみたいですね。So I think they treat the more critical people before.The lighter or better person. I don't know if it's better, but less critical people. All right, there you go. じゃあね、2人の患者さんがいて、1人死にかけてて、1人むちゃくちゃ出血してるって言ったらどっちかな？出血してる人と死にかけてる人、どっちが優先かな？もちろん死にかけてる人だろうなと思うんですね。So what if there are these patients who one is dying and one is bleeding?Of course, the dying comes first, right? で、まあ、先週今イエス様に出会った人たちということを、ね、やってますけど、今日はルカの8章の40節から56節、これを見て、いきたいですね。So, we're in a series of people who met Jesus, and we want to open our Bibles to chapter 8, verse 40 through 56. これ渡したって。でここにその死にかけてる人と出血してる人が出てくるんですね。And this passage, then we see this dying person and bleeding person. Okay. じゃあ40節からちょっと読みますね。So I'm going to read from verse 40 in Japanese. さてイエスが帰られると群衆は喜んで迎えた。みなイエスを待ちわびていたからである。するとそこにヤイロという人が来た。この人は街道管理者であった。彼はイエスの足元にひれ伏して自分の家に来ていただきたいと願った。彼には12歳ぐらいの一人娘がいて死にかけていたのである。イエスがお出かけになると群衆が身元に押し迫ってきた。時に12年の間長血を患った女がいた。誰にも治してもらえなかったこの女はイエスの後ろに近寄ってイエスの着物の房に触った。すると立ちどころに出血が止まった。イエスは私に触ったのは誰ですかと言われた。みな自分ではないと言ったのでペテロは先生この大勢の人がひしめき合っているのですと言った。しかしイエスはいや誰かが私に触ったのです、私から力が出ていくのを感じたのだからと言われた。女は隠しきれないと知って震えながら進み出て見舞いにひれ伏し、すべての民の前でイエスに触ったわけと立ちどころに癒された次第と話した。そこでイエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです、安心していきなさい。イエスがまだ話しておられる時に街道管理者の家から人が来ていった。あなたのお嬢さんは亡くなりました、もう先生を煩わすことはありません。これを聞いてイエスは答えられた。恐れないで、ただ信じなさい。そうすれば娘は治ります。イエスは家に入られたが、ペテロとヨハネとヤコブ、それに子供の父と母の他は誰も一緒に入ることをお許しにならなかった。人々はみんな娘のために泣き悲しんでいた。しかしイエスは言われた。泣かなくてもよい。死んだのではない。眠っているのです。 人々は娘が死んだことを知っていたのでイエスを嘲笑っていた。しかしイエスは娘の手を取って言われた。子供よ、起きなさい。すると娘の霊が戻って娘は直ちに起き上がった。それでイエスは娘に食事をさせるように言いつけられた。両親がひどく驚いていると、このイエスはこの出来事を誰にも話さないように命じられた。でここで街道管理者のヤイロっていう人が出てきますね。街道管理者というのはそのユダヤ教の街道があるんですけど、そこを管理している人ですね。 So there's this Jairus and he was a synagogue leader. You know, he was taking care of the synagogue, right?でそこで娘が死にかけてるんですって言って、イエス様来てくださいって言ってきたわけですね。 So he came to Jesus and said, you know, my daughter's dying, so please come. 死にかけてるんですよ。だからエマージェンシーですよね。もう ER でトップのリスト、もう即対応しなきゃいけない、そういう状況ですね。 So it's an emergency, right? It's on the top of the list. She needs to be treated right away.でじゃあ分かったよってイエス様が迎え始めたところで、この長血の女が出てくるんですが、この長血の女っていうのは、長血っていうのはこの女性の病気みたいですけども、出血が止まらない病気ですね。でその女の人が出てきてイエス様がやり取りしてるわけ。 And here comes this bleeding woman, right? The bleeding never stopped. It's a woman's disease. And Jesus started to talk with this woman.43節から48節見てね、ちょっとそのシーンを頭に思い浮かべてみていただきたいと思うんですけども、So just picture this scene, 43 through 48. で、イエス様はヤイロの家に向かい始めた。イエス様が途中で立ち止まって、後ろを向いてキョロキョロしてるわけ。So, you know, Jesus started to head towards Jairus' house, and then all of a sudden he stopped, he turned, and he's looking for someone.でどうしたんですかって言ったら、いやいや、誰か私を触ったんだよ。And disciples were like, what's going on, Jesus? And he said, well, somebody touched me. で、こう見ると、群衆が一緒にこう、ひしめき合ってやってきた。だから、いろんな人がこうイエス様に触れてるわけですよね。だから、ペテロは、イエス様、これ、みんな触ってるじゃないですか、みたいな。無理無理無理って。But since the crowd was coming with Jesus and so many people were touching Jesus, Peter was like, Jesus, are you serious? And so many people are touching you. ところがイエス様、いやいやいや、誰かが必ず、誰かが確かに触った、私の力が出たからって言って、それで、そしたら女の人が、この女の人がもう恐る恐る出てきて、いや、実は。で、今日のところには書いてないんですけども、マルコの福音書を見るとね、そこで女の人が真実を余すところなく打ち明けた。And this woman came forward, and she started, according to the Gospel of Mark, she started to tell Jesus the whole truth. つまり、ね、自分の身に何が起こったかっていうこと、その出血があって、実はこうこうこうで、こういうことがあって、あのお医者さんにいた、その経緯をずっと話し始めたわけですよね。Which means she started to tell Jesus about what happened to her, you know, about her disease and what she did about it. She went to this doctor and that doctor and so on.それで、それを一通り聞いた後で、イエス様が女の人にね、信仰によって治したのですとか言って、いろいろやり取りしてますね。And after listening to her, Jesus tells, you know, her that your faith has healed her and so on. 少なくとも10分から15分かかってると思う。I think at least it's been 10 to 15 minutes. で、ヤイロになってみてください。Okay, be in the shoes of Jairus.自分の娘が死にかけてるんですよ。トップリストのトップに、もう本当に今すぐに見てもらわなきゃ、癒してもらわなきゃ、死んじゃうんですよっていう時に、イエス様10分15分そこでのらりくらりと、まあ、出血してるかもしれないけど、普通に自分で歩いとるやん、この人みたいな。なんでそんな人の相手してるんですかと思います。 Like, as for Jairus, he's likeJesus, my daughter's dying. She's maybe she's bleeding, but she's walking around, talking. My daughter's dying. You need to come right away. でもちろんヤイロ何も言わないでただ待ってるんですけどね。そういう気持ちだったと思うんですよ。And of course he didn't say that, but that was what was going on in his mind. イエス様を見てると死にかけてる人のところに向かう態度じゃないんですよ全然ね。You know, As you see Jesus, he doesn't look like he's heading towards someone who's dying, right? で49節見ると案の定もう亡くなりましたっていう知らせが届くんですね。 And verse 49 Sure enough, she died. It was too late. 遅すぎた。イエス様はやっぱ 遅すぎました。ところがイエス様にとっては全然遅すぎなかったわけみたいですよね。
But for Jesus, it wasn't too late.
そこからイエス様はヤイロの家に行って、そして死んでしまった娘を生き返らせるという、もうものすごい奇跡をまたそこでされるわけですよね。
So Jesus went to the house and he brought this girl back from the dead. That's another super miracle.
で、このストーリーは私たちに何を教えてくれてるかなと。
どう思う？
So what is this story teaching us? What can we learn from this story? イエス様は死人をよみがえらせることができる。Yes, Jesus can raise the dead. すごい力ですよね。そういう力を持ってるんだ。いやいや、This is the power of Jesus. It's amazing. まあ確かにそうなんだけど、
Yeah, that too. That's true.
でもそれをじゃあ学んだからって日常でどうやって生かせますか。日常の中でイエス様に死人をよみがえらせていただくっていうことあんまないでしょ。じゃあ知り合いがちょっと亡くなっちゃったんで、もう本当によみがえらせてもらうように祈ろうか、まあ、祈ることはあっても必ずしもよみがえるわけでもないし、
like you don't really be in a place where you need Jesus to raise someone from the dead. Maybe you're somebody whom you love pass away and you pray but it doesn't necessarily happen, right?
そう思うとあんま現実的じゃないのかな、こういうところはね。まあイエス様の素晴らしい力ってもちろん学ぶことはできるんだけど、死人をよみがえらせる力っていうのを学んだところで、あんまり日常の中でそれを適用できる場所ってないんですよね。
So in a sense, of course this is a wonderful thing, but it's not quite realistic because we don't really have an opportunity to apply this teaching.
じゃあ何かな、何を教えてくれてるのかな。50節ちょっともう一回見てください。
So what is this story teaching us? Look at verse 50 once again.
娘が死んでしまって、誰もがもう、ああ遅すぎたって、間に合わなかったって思った時に、イエス様が言ったことが。
This is the daughter died and everybody thought it was too late and this is what Jesus said.
恐れないでただ信じなさいって言うんですね。He saidDon't be afraid, just believe. イエス様はその時に、いや申し訳ないことをしたねとは言わなかったんですね。He didn't say, oh, I'm so sorry.
怒らないでとも言ってないんですよね。
怒ってると思うんですよ、ヤイロは、ね、何かしらね、全くもうって、ね。怒りもあったと思います。あるいは悲しまないでとも言ってない。He didn't say, don't be angry, because Jairus could be angry, right?He didn't say, don't grieve, don't be sad.
ここで、恐れないで、ただ信じなさいと言うんです。He said, do not be afraid, just believe.
信じなさいと言うけど、何も信じない。
So what do we believe here?
42節見ると、彼には12歳ぐらいの一人娘がいて死にかけていたのである。イエスがお出かけになると群衆が身元に押し迫ってきたって書いてある。
See, verse 42 says, because his only daughter, a girl of about 12, was dying. As Jesus was on his way, the crowds almost crushed him.
イエスがお出かけになると。As Jesus was on his way. これ、キーワード。
This is the key phrase here.
でイエスがお出かけになると。イエス様っていうのは人間のお医者さんとちょっと違うんですよ。
You see, Jesus is different from the ordinary doctors. Okay?
人間のお医者さんだったらこの状況でちょっと来てください、娘が死にかけてるんですよって言われたら OK、わかりました、とりあえず行って様子を見て何かできることがあるかどうか考えてみましょうっていう、そういう、ね、流れだと思うんですよね。
You see, if it was just an ordinary doctor, he would say OK, let me come and take a look at your daughter and see what we can do、ね、
とりあえず行って様子を見てみましょうっていうのが人間のドクターお医者さんですね。
So the human doctor would say, okay, let me just take a look and see what we can do.
ところがイエス様は神様だから、イエス様がこの病人のところに行こうというときは、もうそれは 私は癒しに行くよっていう、そういうことなんですね。
But since Jesus is the Son of God, Jesus is God, so when Jesus decides to go to see the patient, the sick person, that means he is going with the purpose of healing.
わかるよ、ね、だからここでイエス様は、ね、私はあなたの娘を治しに行くよって、そういう、ね、イエス様がもうそこに向かわれたということは、そういう目的がそこにもうアタッチされてきてる、添付されてきてくるわけ、ね、私はあなたの娘を治しに行くからね。
So when Jesus started on his way to see the daughter, that means he's saying, okay, I'm gonna go to heal her.
それがもうここでイエス様の御心になってるわけです。イエス様のご計画になってるわけです。
So at this point, that is his will. That is his will.
でも私たちの傾向は、ね、そんなことわからないんですよ。だから娘が死んだ時点で神様どうしてとか思っちゃう。神様の御心がわからないとか思うわけです。
But we don't see that. We can't understand that. So when you know, the daughter died, we would think, why God?I just don't understand you or your will.
私たちは本当にイエス様のこういう、ね、思いっていうのが全然わからない。で、目の前にあることしかわからない。だから娘が死んだっていうその出来事を見て、これは最悪の出来事になっちゃったと。
But since we don't understand how he's thinking,And since only, all we can see is this situation in front of us, you know, daughter died. So we conclude and say, this is the worst thing that could have happened.
で、その結果どうなるかというと、神様はひどいという結論に至ってしまうこともありますね。
And some, you know, for some people, they will conclude and as a result, they would say, you know, God is mean.
だから私たちはどうしても、ね、この目の前の状況を見て神様がひどいか神様が素晴らしいか決めちゃうわけですよ。わかります
？So, you know, we have this tendency to determine whether God is wonderful or God is mean from what we see in front of our eyes.
つまりその状況が全ての基準になってくる。言ってることわかりますか？状況が全ての基準になる。
So this situation in front of me becomes the standard, the basis of my determination about God.
でもこのストーリーを通して神様が教えようとしているのは、いやそうじゃなくて、今見てる状況ベースで神様を理解しようとするんじゃなくて、とにかく神様をただ信じなさい。そのことを教えてくれてるんですね。
But in this story, God is trying to teach us that, you know, instead ofYou know, determining who God is based on what I see, he's saying, no, 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 just believe in God. Just trust God.
神様を信じるところからスタートして、それを基準にして状況を見てもらうっていう。そういうふうに神様は言ってる。
He's saying, okay, start from trusting God, and with that scope, you know, with that perspective, you look at the situation.
でも神様を信じなさい。具体的に何をどう信じればいいのかな。
But what, you know, how and what should we believe about God?
まずはここからですね。神様は私を愛しているっていうところからスタートしたいと思います。
We want to start from here.
God loves me.
God loves me.
イザヤの43章、すごい僕も好きな御言葉ですけれども、ね、神様の愛がとても描かれている箇所ですね。So, Isaiah 43.
This, I like this, you know, passage. This talks about God's love, right?
あなたが水の中を過ぎるときも私はあなたと共におり、川を渡るときもあなたは押しながされない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛しているって神様が言ってくださったんですね。イザヤの43章の2節と4節。
Is in Isaiah 43, 2 and 4. This is the word of God.He says, when you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through fire, you shall not be burned, and the flame shall not consume you, because you are precious in my eyes and honored, and I love you.
ここで、 私はあなたを愛してるから、あなたはもう川の中を渡るとか火の中を渡るっていうことはないよとは言ってないんですね。私はあなたを愛してるよ、たとえあなたが川を渡ることがあって、たとえあなたが火の中を歩いてもっていう、まあもちろんたとえですけれども、ね、そういうこともあるんだよとは言ってるということを言ってますよね。So here he doesn't really say I love you, so you're not gonna, you know, I'm not gonna put you to go through the river or go through the fire. No, that's not what he said, right? He says I love you, but there will be a situation that you have to go through the river or go through the water or go through the fire. Figure of speech, of course. でもここで何を言ってるかというと、私はあなたを愛してる、だからこういうことがあっても大丈夫だよって言ってる。大丈夫だよ、なんで私はあなたを愛してる。 But here he's saying, you know, all these things may happen, but you're going to be fine. Why? Because I love you. You're going to be fine. これ神様が私を愛してるっていうことをもう揺るがない事実、揺るがない真実、真理として信じる、これをスタート地点にしましょうっていうことです。 So God loves meAnd accept this as our the unshakable truth. You know? This is the truth. God loves me. And we want to make this our starting point. だから状況が良くなったら神様は私を愛してるんだって、ね、そうではなくて、神様は私を愛してる、状況がどうであれ神様は私を愛してる、神様は私を愛してるだからっていう、そういう考え方に切り替えてほしい。神様はここで言ってるんだよね。So instead of saying, if the situation gets better, I understand that God loves me. Instead, God is saying, you know, I want you to think this way. No matter what the situation may be, God loves me. And because God loves me, dot, dot, dot. This is how God wants to think.それでも分かんないことしょっちゅうですよね。神様を愛してるならなんでこんなことが起きるんだろうということいっぱいありますよ。ヤイロもだって娘が死んじゃって全然大丈夫じゃないじゃんと多分思ったと思うんですよ。なんでこんなことが起こるんだろう、神様が私を愛してるけど答えが見えない。But still, you know, that doesn't mean we understand everything, right? There are situations that we want to, you know, question about God's love.Like with Jairus, his daughter died, right? He wouldn't understand why this is happening, this was happening. でも分からなくても、私がその理由が分からないから神様は私を愛してないわけではないんですよ。私が分からなくても神様は私を愛してるって何回も何回も聖書で言ってるんだから、これは変わらないんだ。But just because I don't understand doesn't mean God doesn't love me.He says over and over again in the Bible that God loves me. So that's not going to change no matter what happens. だからそこ、この神様は私を愛してる。これをとにかく信じようよって。そのことを神様は教えてくれてます。So no matter what happens, you know, let's trust that God loves me. そしてもう一つ、もう二つありますけれども、今度神様は完全である、完璧である。パーフェクトである。これも信頼しよう。信じよう。One more thing. There are two more things, but let's trust that God is perfect. And God is perfect. 新命記にこういう言葉があります。32章の4節。Deuteronomy 32:4 says, 主は、いわ主の御業は完全。誠に主の道は皆正しい。主は真実の神で偽りがなく正しい方、すぐな方である。He says, He is the rock, His works are perfect, and all His ways are just. A faithful God who does no wrong, upright, and just is He. 神様は完璧なんですよ。完璧。You see, God is perfect, always perfect, 100% perfect. つまり、神様が完全ということはどういうことかって言ったら、神様はもう全てのことが分かっておられる。Which means He knows everything.そして全てのことが分かった上でことをなされてるんですよ。だから自分がなんでこういうことをしてるか分かった上でやってるわけですよね。And that means he knows what he's doing.、Okay? そして神様は完璧だから絶対に遅れることがないんです。何かことをなすときに遅れることはないし、間違えることもない。
And because he is perfect, he is never late, and he never makes mistake.
私たちの目には遅れてるって今回のこのストーリーみたいに too late って思うことがあるんです。でも神様は絶対遅れてない。
You know, in our eyes, sometimes things appear to be too late, just like in this story. But he is never too late, because he is perfect.
そしてもう一つは神様は全能であるということ、神様に不可能はないということを信じる。
And last but not least is, you know, let's trust that God is almighty. There is nothing impossible for God.
ルカの一章の37節にもはっきり書いてありますね。神にとって不可能なことは何一つありません。
Luke 1:37 says, no, clearly, for nothing is impossible with God.
で、神様に不可能はないんだと。 So nothing is impossible with God. God can do anything.
だから神様は私を愛してる。でだから私に必ず一番いいことをしてください。
これが愛の公式、神様の愛の公式です。
So this is the formula of God's love. Because God loves me, He will always do what is best for me.
神様がなさることは全て私にとって一番いいことなんです。
You see, everything that God does for me is always what is best for me.
そして神様は完全だから、ね、必ず何をされるにしても一番いい方法で、一番いい時に、一番いい場所で行われるということ。
And because he is perfect, he always does things in the best way, in the best time, in the best place.
そして神様は全能です。全能ということは時として私たちには理解できないようなやり方でことをなしてくださる。
And because he is almightySometimes he chooses to do in a very unbelievable way, that the way that we can never understand.
ね、いつも言ってますけど、私たちは今起こっていることしか見えないんですよ。そうですよね。
You see, I always say this, but you know, we can only see what's happening now, right?
で、それで全てを判断しようとしてしまう。それが人間ですね。
And we try to decide everything based on what we see in front of our eyes. That's us.
でも人生っていうのを考えてみると、人生っていうのは時の流れの中で、ね、時の流れでしょ。時の、ね、人生で起こること、一つ一つ私の生活の中で起こること一つ一つは、その時の人生という流れの中で起こってるわけです。
But you see, life is the flow of time, right? And everything that happens in my life is happening in this flow of time.
その流れの中で見ていかなきゃいけないんです
よ。 And we need to see that everything in that flow.
例えばね、ある人がある日突然鶏を殺しました。ひどいって思うんです。残酷って思いますね。
For example, okay, let's say this man, all of a sudden, one day, this man just killed a chicken.
That's so cruel. Why did he do that?もう一度殺したと思ったら、乱暴に死体から羽をむしり取ってる。本当にひどい。全然悲しみもしてない。
And after that, he started plucking all the feathers from the body.
そして大きな包丁を持ってきて、体をバラバラに切り始めました。ひどすぎる。動物愛護協会に訴えてやろうとか思いたくなる。
And he brought this big knife and started to cut up this body.
That's animal cruelty.なんでそんなことするんだろう。本当にもうこっちまで気持ちがなんかこう重くなってくるんですよ。
I just can't understand why he's doing, you know, it kind of depresses me. Just think about it, you know.
ところがその後しばらく姿が消えたなと思って。
And then he disappears for a while. そしたら夕食の時間になってこんなもん持ってきたんですね。 But at supper time he brought this.
あ、このためだったのかって、その時点でもう急にハッピーになるわけですね。美味しそうだね。
And at this point, you see the whole picture and say, oh, this is what it was about. This looks good. Nice fried chicken.
唐揚げを作るためにそのプロセスがあったわけですよ。
It was everything needed to make this yummy fried chicken.
最初だけ見てたらひどいって思うんです。最初だけ見てたら残酷って思うんです。何やあいつはって思うんです。
If you see, only see the first picture, you will think nothing but this guy is insane. This guy is so cruel.
ところが最後まで見たら、ああってわかる。
But if you see the whole picture, you will understand why he was doing what he was doing.
あの残酷に見えた出来事が本当に美味しいことのためだったんだ。わかるわけですね。
That cruel act was all purpose for this yummy fried chicken.
私たちの人生において神様がされることってそれと本当に全く同じなんですね。
Yeah. That's how God works in our lives, you know?
今日のストーリーでは少女が死んでしまうっていうなんとも悲しいショッキングな出来事。
In today's story, this daughter died. That's a very shocking event.
で、この状況だけを見てたら神様の愛とか全然わかんないんですよ。イエス様もたもたしてたから。
And if you just see that picture, you will never understand God's love. It was because Jesus didn't come soon enough.
でも最後まで見たときに、このストーリー全体を読んだときに、あ、イエス様ってすごいなっていう結論に至ることができる。
But if you read the whole story, you can conclude and say, "Wow, Jesus is wonderful."
イエス様自身に起こったことを見てもそうなんですよ。
When we think about what happened to Jesus, you know, the same thing applies.
何にも悪いことしてないイエス様がある日捕まってしまうんです。
You see, Jesus was totally sinless, and one day he was arrested for nothing.
そして不当な裁判で有罪判決を受けて十字架刑の判決を受けてしまう。
And through the unfair trial, he was sentenced to be crucified.
そして鞭で打たれて背中をボロボロズタズタにされる。
And he was whipped, his back was torn.
血だらけになって。
And he was painted with his own blood.
なんでこんな目に遭うんだろう。何にも悪いことしてないのって。みんな思ったと思う。
Why does he have to go through this? He didn't do anything to deserve this. That's how people thought.
そして十字架刑に、ね、釘付けにされて、殺されて、
And he was crucified. He was nailed to the cross and he died.
最悪の人生ですよ。最悪のエンディングですよね。
That was the worst death.That any human being could die.
でもそのことによって私たち全員にみんなに罪の許しと救いをもたらしたんだっていうことが分かった。本当によみがえって天に昇られて私たちに命を与えてくださるということが分かったときに、ああって、十字架が単なる残酷な出来事じゃなくなるんですよ。そこには本当に私たちの愛が込められている大きな意味のある出来事だったんだって分かるわけです。
But when we understand that that whole event brought us eternal life, the forgiveness and salvation and eternal life, when we understand that whole picture, we can understand that there was the purpose of love in that whole event.
私たちの身に今日起こること、皆さんの、ね、人生の中で今日起こること、明日起こること、それっていうのは人生という大きな流れの中の一コマにしていない。
You see, what happens to you today or tomorrow is just a one scene in that flow of life.
だからそれだけを見て、あ、神様はこうだ、神様はこうだ、なんでなんだって、そうやって神様の愛を疑ってしまうのではなくて、本当に私を愛してくださっている神様が全てを分かった上でこれをしてくれてるんだって、そういうふうに受け止めていきたいなと思うんですよ。
So when something happens, instead of saying, "Wow, God, why is the God doing? Why is the, I don't understand His love?" Instead, you know, we want to think and say, "Okay, He loves me, and He knows what He's doing." So He has some reason behind what's happening now.
一番いいことをしてくれてるんだ。
I still don't understand, but He's doing what is best for me.
一番いいことっていうのは私たちがこの世で成功するとかこの世で幸せになるっていうことじゃないんですよ。 But what is best for me doesn't mean you know being successful in this world or living a happy life. Okay, that's not the best thing for us. 一番いいことっていうのは私たちが神様を知ること、神様を知って、神様をもっと知って、神様を信じるようになって、神様を信頼して救われて天国に行けるようになるということ、それが一番いいことなんです。You see, what is best for me is for me to get to know God and to get to know God more and believe in God and be saved and be able to go to heaven and live with Jesus forever. That is what is best for me. つまり神様が今日してくださること、明日してくださること、これはクリスチャンであってもクリスチャンでもなくても同じですよ。してくださることは全てその方向に向くんです。私たちがそのことを通して神様を知ることができる、そのことを通して私たちが神様の方を向いて神様を求めるようになるため、そのことを通して私たちが神様のことをもっと知っていくことができる、そのためにいろんなことが起きている、いろんなことを神様はしてくださっているんですね。 You see, everything he does is with this very purpose. You know, something happens because God wants us to either turn to God through this eventor to get to know God through this event, or start seeking God through this event. それが私にとって一番いいこと。今日全てが分かるわけじゃない、今日答えが見えるわけじゃない、むしろ分からない本当の方が多いです。We don't understand everything today. We don't get the answer today. You know, usually we don't.ね、分からないと苦しいんです、辛いんですね。そのシチュエーションは変わらないんだけれども、その苦しい中で辛い中で、ね、悶々としながらも、でもあ、でも神様は私を愛してくれて、その愛によってこれがなされている、この行方をちょっと見守ってみようかな、すぐに判断しないで、すぐに神様を責めるんじゃないでなくて、もうしばらく様子を見て、神様が今何をしようとしているのか、神様を信頼しながら様子を見守ってみようかな、神様を信頼しながらこの中で一歩ずつ一歩ずつ進んでみようかな。それがここで神様が教えてくださっている信仰による姿なんじゃないかと思います。 So even when we don't understand why, we can say, okay, but God loves me and God is doing what is best for me. So let's see, let's wait and see what he's up to. 今日起こっていること、明日起こっていること、これ全てが神様の愛から出ているということを、ね、思い出してください。So, no matter what happens, just remember that that event is coming out of God's love. お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、感謝します。本当にあなたが私たちを愛してくださっていることを感謝します。Father, we thank you so much for loving us.どんなことが起きていても、そこに神様あなたの愛が注がれていることを感謝します。No matter what happens, we thank you that your love is poured upon us. 私たちには分からない時がいっぱいあります。分からないことの方が多いかもしれません。でも私たちがどんなことが起こっても、神様、本当にあなたが私を愛してくださっているんだということを思い出して、そのことに本当にしがみついていくことができる。あなたが私を愛してくださっているということにしがみついて、そこを乗り越えていくことができるように導いていてください。And Father, no matter what happens, we pray that you will help us to remember that God loves me. And help us to just cling on to that truth. Especially when things are going difficult, going hard. 感謝します。あなたの変わらない愛を、毎日毎日注がれている愛を感謝します。And Father, we thank you so much for your unchanging love.The love that is given to me 24/7 every day. 感謝をして、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。